だからその人は竜神の声や天使の声、そういうのは聞こえるかもしれないけど、肝心な目の前のお相手の気持ちはわからない。あ、だから無神経に心ないアドバイスをしてしまうわけですね。こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラー改め、スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回からスピリチュアルカウンセラーという定番の肩書きを使うことにしました。来月から起業して10年目に入るんですけども、今更肩書きの変更です。まあ、いろいろと思うところがあり、またこの2、3ヶ月ぐらいで、いろんな出会い、人生を変える出会い、これは前にも言いましたが、まあ、いろいろありましてですね、改めて一新してですね、やっていこうというふうに思いました。まあ、今更感はありますけどね。はい。経緯は、ちょっと話せば長いので、また、サブラジオ、マジスピサブラジオというのをやってます。こちらですね。今、YouTube では画面映してますが、これですね。サブラジオで喋ろうかなというふうに思っています。はい。で、今、YouTube でご覧の方は、プロフィール写真ですね。変更しました。はい。まあ、あまりね、どうでもいいことかもしれませんけども、まあ、自分としては、ちょっと一新してやろうかなというところです。まあ、別に喋ってる内容は急に変わるわけでもありませんし、マジスピ、真のスピーチャルという土台は全く変わりませんが、スピーチャルカウンセラーと名乗る限りはですね、まあ、もうちょっとスピーチャル色が強くなるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、オカルトとか、ね、お花畑スピーチャルとか、まあ、ぶっ飛んだ方向には、まあ、どう考えてもいきませんので、まあ、それはですね、引き続き、ご聴取、ご視聴いただければと思っています。はい、ではですね、今回のテーマは、99% の人が知らないスピーチャルカウンセリングですね。99% の方はおそらく間違って理解をしている。このスピーチャルカウンセリングの世界ですね。まあ、肩書きも変わりましたので、まあ、自分のこの根本的な部分ですね、それを話したいと思います。これを聞けばですね、あ、カウンセリング、スピーチャルカウンセリングっていうのは本当はこういうことなんだと。そして世間一般的に、そしてスピーチャル業界で使われているスピーチャルカウンセリング、あるいはスピーチャルカウンセラーというのは違うんだなと。いうことがよくわかると思います。私はそういった意味を込めて、今回からスピーチャルカウンセラーと名乗っています。はい、では、まず本題に入る前にお知らせですけども、いつもの全タロットリーディングとは違ってですね、このヒーリング、遠隔宇宙ヒーリング、はい、今 YouTube では画面を映しています。遠隔宇宙ヒーリング、そして、対面の宇宙ヒーリング。そして、あとは、グループヒーリングですね。はい。グループヒーリング。このヒーリング系のメニューをすべて、ご寄付、ご寄社、ご支援のみで行うことにいたしました。グループヒーリングは、メルマガ登録が必須です。これも過去5年間、270回やってきました。これを、今回からですね。まあ、ほんのり有料ですね。ご寄付、ご支援を、まあ、もし気に入っていただければ、応援をしていただきたいということで変更しました。すべてのメニューをご寄付のみで行うというですね。まあ、これは結構決心が必要だったことですね。はい。まあ、こういったことも含めて、方針の変更ですね。発信の、まあ、方向性の変更ということですね。をやっていくという感じです。はい。では、本題に入っていきます。あ、それとですね、今回からサムネイル、YouTube のサムネイルはちょっと変更していると思います。まあ、これもちょっと変わりましたよということをお伝えしたいということと、 あと、YouTube であれば、右上に私の顔がね、映ってると思いますが、これも今後、しばらくこれでやっていこうかなというふうに思っています。まあ、あまりね、どうでもいいことだと思いますけども、まあ、自分の気持ちとしては、そういったことですね。はい。で、今回は、スピーチャルカウンセリングとは何かという話ですね。99%の方が、おそらく、間違って理解をしてしまっているということ。ただ、無理もないことで、普通は、カウンセリングはこうだよと、スピリチュアルとはこうだよという定義をしない。スピリチュアル全般が曖昧なままですね。まあ、進めていると。言葉はですね。だからよくわからないということなんですけども。結論から言いましょう。スピリチュアルカウンセリングっていうのは、まあ、ここにも書いてますけどね。魂の探求ですね。魂の探求をカウンセラーと共にカウンセラーが同行者として一緒に行っていく営み。これがスピリチュアルカウンセリングです。そして私みたいに人のオーラを見るとか、物のエネルギーがわかるとか、今後メニューに出しますけども、過去世を見るとか、既存のメニュー、守護霊のメッセージを伝えるとか、そういったことだけがスピリチュアルではありません。正確に言えば、これは、ね、サイキックです。サイキック。霊能、あるいは霊能力。これは本来はサイキックです。たとえそういったサイキック的な霊能力がなくても、そのカウンセラーが同行者として、そのクライアント、相談者様ですね。その魂の探求を深めていける。そういったカウンセリングの場を提供できるとするなら、それはスピリチュアルカウンセリングです。たとえ霊能力を何も使わなくても、それは立派な、そして王道のスピリチュアルカウンセリングです。世の中で言うオーラを見る、守護霊を見る、チャリングとかですね。あれってよく見ると、まあ私もそうですけど、リーディング、って言ってますよね。オーラリーディング、過去世リーディング、守護霊リーディング、ね、言葉がリーディングなんですね。読み取るということです。で、読み取ったものをお伝えをするということですね。クライアントさんにね。だからこれはカウンセリングではないんです。正確にはサイキックコンサルティング、あるいはコンサルテーションですね。これを言葉の定義がもう最初から違うんですね。だから世の中にはそういったスピーチャル、間違った意味でのスピーチャルカウンセリング、あるいはスピーチャルカウンセラーがたくさんいるわけですね。なので私はこの肩書きは使いたくなかった。ただ、まあ、このページがそうなんですが、最近ですね、さっき言った定義でのカウンセリングですね。自己探求カウンセリングというメニューですけども、これはオーラを見たり、守護霊を見たり、チャネリングの類をしたり、いわゆるリーディング系ですね。これは一切しないということ。ただ、シンプルに、その魂の探求の同行者、共に歩む者、となることですね。この王道のカウンセリング。世間一般的には、これは、傾聴とアクティブリスニングと言われるものです。まあ、ところが、まあ、今日は言いませんが、その傾聴もですね、実は、傾聴が本当にできている人というのは少ない。まあ、私もね、まだ修行中です。毎週毎週、カウンセリングの講座、ワークショップ等に私は今も勉強中です。ですから世の中で使われているこのスピーチャルカウンセリングというのは違う。それはリーディングである。そしてもっと言うとアドバイスですね。あるいは人生相談ですね。このカウンセリング業界のスピーチャルカウンセリングのパイオニアである江原博之さんですね。これはこのページには書いてませんけどね。彼が賢明だなというふうに思うのは、最初は スピーチャルカウンセラーと名乗っておられたわけですね。ところが途中から肩書き変わりましたよね。どんな肩書きですか？スピリチュアリストという肩書きですね。それに変更されたわけです。これは非常に賢明ですね。スピーチャルカウンセラーと名乗っていない。まあ、元よりもう彼自身がですね、カウンセラーのお仕事はしなくなったんですよね。ですから、例えば講演とか書籍とか、あるいはオンラインサロンですね。今風に言えば。それを通じて、このスピーチュアリズムですね。まあ彼はスピーチュアリズムですね。この心霊主義とも言いますけども、まあ、これをお伝えすると、伝えられるということが彼のお仕事ですよね。ですので、カウンセラーと名乗っていないというのは非常に賢明ですね。で、ただですね、彼も今聞いてませんがね、多分ラジオをやってらっしゃるんじゃないですかね。1週間に1回、30分の番組を多分今でもされていらっしゃると思うんですけども、あそこで後半ですね、いろんなその投書、ね、相談、人生相談があるわけですよね。で、それに対してご自身の見解を述べておられるわけですけども、あれはカウンセリングではないですね。あれカウンセリングではないです。あれはアドバイスです。あるいは人生相談ですね。で、同じくね、江原博之さんといえばですね、あと、三輪明宏さんですね。オーラの泉。懐かしい番組ですけども。三輪さんがやってらっしゃる、ね、YouTube もね、やってらっしゃいますよね。まあ、これは誰かが、出してるだけかもしれませんけども。そこでやってらっしゃることも、あれも、人生相談ですね。まあ、非常にね、深い、人生経験に基づいた非常に深いためになるアドバイスだとは思うけども、あれはスピーチャルカウンセリングではないわけです。スピーチャルカウンセリングっていうのはさっきも言いました、その人の魂の探求の同行者になるカウンセラー側ですね。ですので、世の中のものは、それがスピーチャルカウンセリングっぽいですね。カウンセリングっぽく見えても、アドバイスです。あるいはリーディングですね。うん。まあ、ですからね、この言葉を、ちゃんと分けないとですね、アドバイスとか人生相談がカウンセリングだと思い込んでしまうわけです。そして、あのカウンセリングは役に立たないとか、ね、あのカウンセラーは偽物だとか、ね、ありますよね。スピーチャル系でもね、あのスピーチャルカウンセラーは偽物だとか、本物だとかいう情報もネットを調べれば出てくるわけです。ところがみんな言葉の定義が違うんで ね、それが違いますから、もう結局何を言ってるのかよくわからなくなるわけですね。うん。ですので、これね、サイキックなんですよ。ね。それを理解するということがすごい大事です。うん。となりますとですね、これがわかれば、いわゆるサイキックコンサルティングの場で、ね、占いもそうですね。占いというのは、占い師が、まあ私もやってるけども、タロットとか、あるいは生年月日、これは数秘学、数秘術の時もあるだろうし、西洋占星術の場合もあるだろうし、ね。まあ私もいずれ、またメニューに出すと思いますけども、四柱推命ですね。はい。四柱推命という場合もあるわけです。これは、コンサルティングなんですよ。いいですか？これはカウンセリングではない。スピーチャルカウンセリングでもない。そのタロット、道具を使ったコンサルテーション、コンサルティング、あるいはアドバイスということですね。うん。いいですか？そして、ここから大事なことを言いますけども、アドバイスでは人はなかなか変わらない。ということですね。指示、命令はもちろん、説教ももちろん、アドバイスでは人は変わりにくいわけですね。特に悩みが深ければ深いほど、アドバイスは役に立たない。というですね。わかりやすい話でいけば、 子供にいくら勉強しろ勉強しろと指示命令をしたところで勉強はしませんね。はい。まあ素直な子だったらやるかもしれないし、ね。勉強しなければご飯抜きとかね、そういう、まあ体罰、今風に行けば体罰かもしれませんが、あ、そういったある種の暴力手段に出ればするかもしれない。けれども、まあ私のところでも時々不登校の子のね、抱えていらっしゃるお子さん、親御さんですね、カウンセリング、ね、それこそカウンセリングを受けることもあるわけですが、いくら言葉で説得しても変わらないわけですね。うん、まあ面白いことにね、脱線しますけども、子供に勉強させようと思ってでもしない。けど、親自身が勉強するようになるとですね、なぜか子供も勉強し始めると。別にやれとかね、勉強しろとか言わなくてもやり始めるということはありますね。うん。まあこれは何が起こってるかというとですね、やっぱり子供が親の後ろ姿を見て、そっから学んでいるわけですよね。別に言葉を返さずとも子供が納得するわけですよ。ね。あるいは親が楽しそうに勉強したり、働いたりしていると、ね。子供自身にも、あ、勉強って楽しいんだろうな。働くってすごい楽しいんだろうな。ということが語らざる教育になるわけですよね。ところがね、こういったことをカウンセリングと言われている場で、ね、いくらアドバイスをしても、占いでどうのこうのね。例えば、彼氏とは別れなさいとかね。うん。もっといいと見つけた方がいいわよ、というふうに言われたところで、ある程度ね、決断力のある、健全な、なんて言いますかね、心がクリアな方だったらいいんですよ。それはね。ただ、まあ、多くのご相談は得てして、すごい悩んでいらっしゃるわけですよね。この人で本当にいいのか、恋愛でよくある相談です。結婚前にしてね、マリッジブルー、この人で本当にいいのかと、本当に幸せになれるのかということですね。で、占いではアドバイスとして、ね、相性抜群ですよとか、この人はね、あなたの運命の人ですよ、みたいな、まあ、これも占い師自身のそのタロットなり生年月日から割り出したアドバイス、考え、見解ですね。あるいは、まあ、短期な気の短い占い師になれば、これが説教になるわけですよね。ね、ところが、深い悩みであればあるほど、そんな答えでは変われないんです。なぜならば、そういったこの人で本当にいいのかというのは、答えがない世界だからですね。答えがないんです。占いとか、いわゆるサイキックコンサルティング、サイキックアドバイスができるのは、答えがある世界です。あるいは、本当は答えはないんだけども、答えを提示する世界ですね。この人で本当にいいのか、恋愛でね、結婚とか。わからないですよ、そんな。誰もね。神様でもわからないかもしれない。けど、そこにあえて答えを言うということもあるし、まあよくあることですね。で、でも本当は答えはない。会社の就職もそう。そういう相談来ますよ。私のところにも。で、このさ、ね、言葉の定義に従えば、私はね、だから、最近メニューを、名前を変更して、スピリチュアルアドバイスというメニューに、通常のカウンセリングを変更しました。これはちゃんと言葉の定義に沿って、私自身も改善をしたわけですね。どの会社がいいですかという相談があって、で、私は人のオーラや物のエネルギーを見るのが得意なんで、その会社の波動を見たり、その会社の社長、ね、会社の波動は経営者に大体決まりますからね。まあ大企業は別ですけどね。普通の一般企業、中小企業であれば、ほとんど経営者の波動です。なので、経営者の波動も見る。そしてその部署の部長とかリーダーとか、分かっているんであれば、その方の名前も見る。それで、ある程度アドバイスできる部分はある。 しかし本当にその会社に入ってうまくいくのかということはやってみないとわからない。そしてもっと大事なことは、それは本人次第だということですね。たとえある程度この劣悪な環境であっても、本人の意思次第ではそこから道が開ける。いや、それどころかその劣悪な環境がかえって本人を鍛えるということがあるわけですね。理不尽な環境が一番人をね、ある意味では鍛えるわけですよね。まあこうなってくるとですね、なかなかアドバイス、人生相談のレベルでは太刀打ちができなくなるんですね。最後は本人の全責任で決断しなければなりません。そしてこのカウンセリングという営みは、その本人が本人の全責任で意思決定する、その決定のプロセス、それを魂の同行者として支援をするということです。これがスピリチュアルカウンセリングです。本当のカウンセリングです。本人の責任で決める。ですから、たとえその決断が後で失敗に終わったとしても、この人と結婚して後で後悔することになろうとも、この会社に入ってしまった。こんなはずではなかった。と、後悔するにしても、そこでくじけてしまうことなく、ね、そこで諦めて放棄してしまうことなく、むしろ、それを、魂の成長、スピリチュアル的な真の成長として引き受けること、結びつけていくこと、これを、この答えのない世界を、カウンセラーと共に考えていく。不思議なことに、まあこれはもう伝統的なカウンセリングがもう証明していますけども、一人で考えるよりも、一緒に考えてもらった方が深まっていくんですね。ただこれはカウンセラー側に本当に力量がある場合です。これ難しいんですよ。本当これめちゃくちゃ難しいんですからね。ですから私は今もずっともう勉強してます。週末は半日ぐらいね、勉強するのはザラですね。前も朝の9時半から夜の12時まで、ね、食事の時間以外はずっと勉強していました。まあそれをずっと繰り返しているわけです。まあですからね、こういうと、もういわゆるサイキック的なコンサルテーション、アドバイスとは全然違いますよね。前も言いました。私には竜神の声が聞こえるとね、そういった言う人が時々います。そして、スピリチュアルアドバイスとしてのご相談ですね。そのご相談においてもですね、その人からなんか竜神の声が聞こえるとか、言う人から傷つけられた、心ない言葉を言われたというですね、そういったご相談があります。その人はアドバイスはできるんですよ。ね。まあ、竜神の声はね、ほんまに聞こえてるかどうかはわかりませんけどね。はい。ほんまにね。けど、本人はアドバイスはできる。けどね、カウンセリングはできないんです。カウンセリングというのは、相手に対する、よく言われることだけど、相手に対する深い共感がなければいけない。だから、その人は、竜神の声、いや、天使の声、なんか知りませんけども、そういうのは聞こえるかもしれない。けど、肝心な、目の前の、お相手の気持ちは、わからない。だから、無神経に心ないアドバイスをしてしまうわけですね。ですから、本当にこう、スピーチュアルカウンセリングをやろうと思っているなら、そして本当にスピーチュアルカウンセラーと名乗るのであれば、カウンセリングは勉強しないといけない。もうこれは霊能力とか、そういった才能の世界ではないんですね。 まあ、ある程度才能もね、ある部分まではあるかもしれないけど、勉強しないといけない。これは、安易に名乗るもんではない。なので私は、まあ来月からね、起業して10年目ですけど、ここで初めて、スピーチャルカウンセラーというですね、肩書きを、まあついにですね まだね、ちょっと馴染んでないんですけど、まあ使うことにしたわけです。それは、本当のスピーチャルカウンセリングというのは、深い世界であり、そして、それを自己探求、魂の探求をしていくというのは、本当に難しいんです。そう簡単ではないんです。このね、地球という物質レベルの波動ですよ。エゴ。エゴが中心の文化であるこの惑星。この中において、スピーチャル的な自己探求をしていくというのは、本当に難しいことです。それは。まあ私自身ね、偉そうにいつも毎回喋ってるけど、私自身もすごい迷って、疑って、考えて、まあ今があるわけですね。まあそんなこんなでですね、今日はちょっといつもと違ってですね、99% の人が間違って理解しているスピーチャルカウンセリング、あるいはスピーチャルカウンセラーという人ですね。まあ本当は奥深い世界だし、ね。まあ永遠に死ぬまで学び続けないといけない世界かなというふうに思っています。はい。なんで、今後ですね、こういったスピーチャル系と言われている方々を見るときは、あ、これはサイキックなんだなというふうに思うとですね、まあ私も昔、スピーチャルの本物と偽物を見分ける方法、見分けるコツみたいなものをですね、まあ実は一番読まれてる記事なんですけどね、そういったブログを過去結構前に出したこともありますけども、まあその見分けるコツポイントにもなると思いますので、ね、特にスピーチャル系が好きという方はですね、今回ご参考にしていただければと思います。はい、ではこのマジスピラジオですね、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピーチャルをテーマに、今後も変わらず、根本は変わらず、変えず発信をし続けていきます。改めて今後もよろしくお願いいたします。では、今回は以上です。ありがとうございます。